鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まずですね、前回もちょっとお知らせしたんですけど、はい、今国鉄時代の、まあ、最後の、なんですかね、残りがっていうか、キハ40っていう車両が、はい、今釧路に、来てるんですね。
はい、
で、この車両は、まあ、2,3 年ぐらいまでは釧路でも、まあ、ずっと見れてたんですけども、今ほとんど見れなくなって、いや残念だねなんとかって言ってたら、まあ、急遽ちょっと旭川から、まあ、応援部隊ということで、
はい、
今2両、多分2両だと思うんですけど、入ってまして、私たまたま、まあ、お話している通り、通勤で列車利用してますので、毎度その列車に乗れるんですよね。
はい、
それでこれはチャンスだっていうんで、スマホながら、ちょっと東釧路から釧路まで、はい、3分ちょっとだと思うんですけども、まあ、ちょっとね、なんかエンジン音を本当は聞いておられてるんですけど、聞いてたらちょっと分かりづらいんですけど、まあ、東釧路から釧路まで、どんな感じなのかっていうのを、はい、ちょっとここで聞いていただきたいと思います。 聞いていただきます、
はい。
で、まあ、ここからちょっとマニアックになるんですけど、その東釧路を出て、あの、まあ、吹かすわけですよね、アクセル全開して吹かして、はい、で、あのその運転手さんによっては途中からもうずっと惰性で、はい、釧路駅まで滑り込むっていうパターンが、まあ、もうあるんですけど、
はい、
その今回乗った運転手さんは、まあ、割とこまめにこう力行って言ってこうアクセル吹かしたりだとか、うん、ブレーキだとかする方で、まあ、なんとなくそのエンジン音っていうのが、まあ、昔のエンジンの重々しい感じが感じられるのと、それから皆さん感じられましたでしょうかね、あの途中途中でスーっていう、あのなんかエアが抜けるような音が、はい、聞こえてきたと思うんですけど、これあのキハ40の特徴でもあって、そのブレーキをかけるときにその前に必ずこのスーっていう音が聞こえるんですね、それとこのやっぱりキハ40ってあの普通の車両っていうか、今走ってるの54と呼ばれる、キハ54と呼ばれるそのステンレスの車両よりもちょっと重たいので、はい、あの線路の継ぎ目と継ぎ目の間をカタカタっていくとき、はい、やっぱりなんとなく重々しい感じがして、あ、なんかやっぱり昔の鉄道だ、鉄道というか車両だなとかっていうのが、はい、まあ、分かったりとかですね、この音を聞いて、なんとなくそれが分かるっていうのは、まあ、やっぱりどうしてもこう、もう僕らももう60を超えているので、こういったこう国鉄とか昭和の車にまあ燃えるわけなんですね、ちょっと今日は 音からちょっと入ってみたんですけど、はい、それでまず本題ですけど、
はい、
ですね、やっぱり古い車両に、やっぱりとっても燃えるんですけど、今度ですね、フォトパブリッシングという会社から、
はい、
北海道の炭鉱鉄道森林鉄道っていう本が、つい、出版されて、でこれはですね、高井空平さんっていう方が、まとめた本なんですね。で高井さんは以前よく釧路にもいらっしゃってて、この方ですね、慶応大学の鉄研の方で、まあ、もう古くからもうずっと、まあ、もちろん鉄道に、造形が深く、はい、でしかも1960年ですから、私の生まれた年ですね私の生まれた年から鉄道車両部品メーカーに勤務してたというですね、もう筋金入りの方なんですけど、はい、まあ、この方ご自身が撮った写真もあれば、それからまあ、いわゆるお仲間の方々が撮ったその北海道の写真集っていうのが出たんですけど、うん、これにですね、釧路ゆかりの車両もたくさんこう載ってますので、はい、ちょっとご紹介をしたいなと思うんですよね。それで何といってももう私鉄なので、はい、国鉄ではないですし、それからよくこの番組でもお話しする町営軌道とか村営軌道とかっていう簡易軌道ではないですね、はい、もう全くの会社が、普通の民間会社が運行してた、うん、まあ、鉄道なんですね、はい。で釧路地方はやっぱり特にこう石炭を運ぶそういう、 こう任務を負った鉄道が多いんですけども、まあ、その代表的なのが、釧路臨港鉄道、まあ、ちょっと去年までですね、私の肩書きも釧路臨港鉄道の会っていうことになってたんですけど、その元になった釧路臨港鉄道で、これはまあ大正時代に、運行を始めまして、まあ、残念ながら2019年にですね、廃止になっちゃったんですけど、もともとは春鳥の、まあ、この FM 釧路さんがあるこのコーチャンフォーさんのすぐ裏側から、はい、シリトの港まで、まあ、運んで石炭を運んでたという、任務をこれずっともう100年近く、まあ、追ってたわけなんです、ね、それでこの写真集を見るとですね、なかなかのラジオでこの写真の絵を説明するのは、まあ、至難の技なんですけど、なんとなくこう2019年当時のことを思い出すと、色とりどりのディーゼル機関車がこう石号車っていう石炭を運ぶっていうイメージがあるんですね。でもこの写真はですね、昭和30年ですから、なんですか、今からもう70年ぐらい前なんですかね、とかのこの写真を見るともう牽引するのも SL というですね、非常に珍しい車両で、しかもその元国鉄の機関車とかですね、 相当多分古いんだと思うんですよね、うん、でこのような機関車はあのタンク車って言われる、まあ、今ちょうどあの SLC11171 ですか、あの SL 冬の出現号として走ってますけども、はい、要はその運転席の後ろに、石炭の入れる箱をちょっと背負ってるような形の SL で、そういったものがたくさんこうあるんですね。でまたこう白黒写真っていうのがあのやっぱりこうなんか昔の絵だなとかっていうふうに、思ってて、でただ、まあ、今も稼働してますけどあの先端工場っていうんですかね、あの掘り出してきた石炭を、製品のとそれから石とか土砂と分けるその工場なんかはなんか形あんまり変わってないんじゃないかなというぐらい、まあ、当時今も当時も同じ感じですよね。で、この SL を、まあ、見てるとあの石炭車っていうんですかね、石炭専用の車だけでなくて、有害車と言われるその黒いなんかいろんな物資を運ぶものだとか、それからあの石炭も含めて砂利なんかも運ぶものだとかっていうのもありました。そしてその割とこの釧路臨港鉄道ってあの動力近代化が早くて、ディーゼル機関車の導入もすごく早かったんですね。で最初に導入されたのがこの D の101号機ってやつで、これを撮影した方は、昭和34年ですから私が生まれる前の年にこれをあの春鳥駅で、撮影したんですね。でまあ、分かる方は分かるんですけど、DD13 タイプっていうあの運転席が中央にあってその両端にエンジンがついてるという、まあ、そういう形の、まあ、原型みたいな形で、正面にあの大きな広いっていうんですかねラジゲーターがこれがすごく特徴的なこの D101 ですね。でその次に導入されたのが、昭和37年なんですけど D201 っていう機関車で、これも、写真に、これも高井さんが、撮影したものでこれ昭和42年ですね。でこの写真春鳥駅なんですけど、上この機関車の上に跨線橋があるんですね。これ私なんとなく記憶があって春鳥駅に行った時にこの跨線橋でその、なんていうか江ちゃん4側から向こうのお寺の方に、こう抜けてた跨線橋があったんですけど、あこれこれと思ってですね、今懐かしく見てたとこなんですよね。でこの D の201の次が、D401 っていう車両なんですけど、これが最後まであの2019年まで、残ってた最後まで活躍してた、車両です。でこれをまあロッド式っていう、車輪と車輪にこうロッドをつけて、まあ、その勢いでこう、まあ、なんですかね、こう車を動かしてたっていう、そういうようなこう珍しいタイプの機関車なんです、ね。まあ、あの D の201とかもそうだったんですけど、まあ、その車両がこう、移り込んでいます。それからあと D501 っていうのが、これは他のディーゼル機関車は運転席の前と後ろにエンジンついてたんですけど、これは片っぽだけっていうちょっと小型のものですね。この写真、この D の501の写真というのは非常にこれ珍しい写真ですね。でその後は DE601、 これも最後まで残ってた電気式のディーゼル機関車 であとは D701 っていうのが、これが最後に導入をされた、まあ、新車でですね導入された最後のもの。それでこれ見ると本当に今見ると懐かしいその首里島での石炭を下ろす現場ですとか、それからまあ、この車両たちはちょっと特殊な連結機を使ったんですけど、でなんかこれこの連結機は高井さんがなんか開発をしたっていうか製造に関わったということで、一緒にここの連結機見に行った時にすごい詳しく説明してもらったんですけど、ちょっと私なかなか理工系ではないのでちょっとわからなかったです。でもなんかいろいろ仕組みを聞いて、なんつかね、こう連結器と連結器のなんかその角度をなんかちょっとこう カエルだとか、なんかそういう非常に興味深い話をされたのを思い出しました、はい。それからあの機関車だけじゃなくて貨車も、ありまし、撮影されてまして、珍しいところではですね、あの三軸の、石炭を積むセラ200型っていうのが釧路臨湖鉄道にあったんですけど、これですね、私あの当時大町っていうところに住んでて、で臨湖鉄道近くまで来てたんですよね、うん。でよくその今の どこねんかなあの大町の近くっていうか入船町の近くにあのこの臨湖鉄道の倉庫群があって、はい、そこに遊びに行ってたんですよ。そしたらこの多分このセラだと思うんですけど、うん、もうその投げっぱなしで置いてたんですよね、うん。でこの車両は一体何なのかっていうのがその小学校時代に、今でもなんかちょっと鮮明にこの車両は覚えてるんですよね、うん。いやですからあの時なんか写真でも撮っとけばよかったかなと思うんですけどそんな小学校低学年でなかなかあの カメラとかっていうのはあの難しい時代でしたので、まあ、残念だったんですけども、今こうやって写真で見て、ああこれこれと本当にさ子供心にこの車輪が車輪っていうか3つ軸があるっていうのが、まあ、非常に珍しい、車両だったなというふうに、思うんですよね。でこの臨湖鉄道に関してはですね、これカラー写真も載ってて、これは昭和44年にですかね、まあ、撮ったものだとか、本当にこう懐かしい、この最初はこうオレンジ色一色だったんですね、臨湖鉄道っていうのは。それがあのだんだん青くなったりだとか、それからちょっとオレンジっぽくなったりだとか、していろんな車両が、まあ、あったなっていうのが、まあ、一つの思い出ではありますよね。だからこれをのその白黒写真とか見るとやっぱり石炭産業ってこう面白いっていうか、いろんな車両があったんだなというふうに思います。で貨車の中には貨車のそれこそ一番後ろに WAF っていう車掌さんが乗るような車両もあって、はい。だけどこれは国鉄の WAF とは、まあ、似て非なるもので、でもなんかこういう車両でなんですかね、これに乗って遠くまで行っても面白いなとかって思うようなユニークな車両なんですけど、でもこれ二軸っていう貨車の中で、まあ、普通の、そういう、 こう軸配置をしてるんですけど、これ揺れるんですよね結構ね。だからこんなのに乗ってそれこそ帯広と か2時間とか3時間乗ってたら、それはそれでも途中で大変なんだろうなとかっていうふうに思います。まあ今回は釧路臨湖鉄道だけをちょっとご紹介しましたけども、次回はですねもうちょっと釧路から飛び出して、阿寒とか紋別とか、まあ、そういったところで撮影された炭鉱鉄道のちょっとこう面白い記録がいろいろありますので、ちょっとその話をしたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。